ロンドンも晴れ時々曇り、14度21度。ニューヨーク曇り時々雨、17度24度。ロサンゼルス晴れ、16度21度。リオデジャネイロ曇り時々雨、19度23度。そして東京です。雨のち曇り、17度20度。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順で世界の天気をお伝えしました。
午前1時の NHK ニュースです。イスラエルのネタニヤフ首相とカッツ国防相は14日共同声明を出し、隣国レバノンの首都ベイルート郊外でイランの支援を受けるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。ヒズボラがイスラエル領内を攻撃したことへの報復措置だと主張しています。またイスラエル軍は攻撃の標的はヒズボラの司令部だとしています。イスラエル軍は今月7日にもベイルート郊外を攻撃し、これを受けてイランがイスラエルに向けてミサイルを発射して攻撃の応酬となりました。イランは今年4月にアメリカと停戦で合意した際、停戦の範囲にはレバノンも含まれるとしていて、戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議に影響する可能性もあります。イスラエル軍が14日、隣国レバノンの首都ベイルート郊外を攻撃したことを受けて、イランの国営メディアは中央司令部の幹部が、これらの犯罪が見過ごされることはないとする声明を出したと伝えました。さらに、イラン議会のガリバフ議長も SNS への投稿で、イスラエルによるベイルート郊外への侵略は、アメリカに約束を果たす意思がないか、その能力がないかのいずれかだ。約束を果たす意思も能力もないのなら、この道を歩み続けることについて議論することは不可能だと強く反発しました。ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣は、日本時間の昨夜、最初の訪問国イギリスでスターマー首相と会談し、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の共同宣言を発表しました。フランスで開かれる G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪れている高市総理大臣は、日本時間の昨夜、イギリス・ロンドンの首相官邸でスターマー首相との首脳会談に臨みました。高市総理大臣は、日英両国は安全保障分野をはじめ非常に多くの分野で協力を深めており、日本にとって今や準同盟国ともいえるレベルに達している。G7 サミットが始まるので、中東情勢の早期沈静化やエネルギー資源安全保障についても認識を共有し、力を合わせたいと述べました。そして両首脳は経済安全保障分野の共同宣言を発表しました。具体的には、中国を念頭に経済的な威圧やレアアースなどの重要鉱物の恣意的な輸出規制に深刻な懸念を表明した上で、重要鉱物の採掘や加工、備蓄などで協力するとしています。また、中東情勢による世界経済への影響を踏まえ、エネルギーなどのサプライチェーン強化に向けて、生産国と消費国が連携する必要性があることを確認したほか、洋上風力発電の分野で協力を強化することも盛り込まれました。さらに会談では、日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発について、イギリスの財政難による影響も指摘される中、計画を加速させることで一致しました。タレントのボビー・オロゴン容疑者60歳が今年4月、千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。警察によりますと、調べに対して、事実は全く違いますと供述し、容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、さいたま市浦和区に住むタレントで会社役員のボビー・オロゴン、本名、コンダ・ボビー容疑者、60歳です。 警察によりますと、今年4月21日、千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。女性は容疑者に呼び出されて合流した後、移動した住宅で被害に遭い、翌日千葉県警に被害を相談したということです。警察は昨日海外から羽田空港に帰国した容疑者を逮捕しました。調べに対して事実は全く違いますと供述し、容疑を否認しているということです。警察は当時の詳しい経緯を調べています。全国の学生たちが自ら制作したロボットで技術やアイデアを競う NHK 学生ロボコン2026が開かれ、豊橋技術科学大学のチームが優勝しました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻はまもなく1時5分になります。
6月15日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしん、朗読高瀬光三アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート1、ビートルズ時代の作品をお届けしてまいります。3時台日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、さざ波健二さんの作品集です。そして4時台師匠を語るです。演出家の栗山民也さんを語ると題して、俳優の高橋克実さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしんの一部をお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの高瀬光三です。連続テレビ小説おしん、山形の貧しい農家に生まれた少女おしんが、明治、大正、昭和の激動の時代を生き抜く物語で、1983年に放送された後小説化されました。お届けするのは、7歳のおしんが米一俵と引き換えに奉公に出された場面です。橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしんの一部をお聞きいただきます。それは明治40年、おしんが7歳の春のある日のことだった。小さなわらぶきの家からは、甲高い笑い声が雪の溶けた田んぼに弾けて飛んでいた。戸口の引き戸も座敷の障子もガタガタで、冬は隙間風が音を立てて吹き込んでくるようなあばら屋だったが、奉公に出ている姉の春と蜜が久しぶりに帰ってきていて、 優しい春の日差しとともに、おしんの心をこの上なく楽しく浮き立たせているのだった。その夜も祖母の中、父親の作蔵、母の富士、兄の庄司、そして姉二人と4歳と2歳の弟と妹の9人が久しぶりに揃っていろりを囲んだのを見て、おしんはウキウキしていた。特別のごちそうがあるわけでもなく、いつもと同じ大根飯と味噌汁と漬物だけの食事だったが、おしんにとっては家族が全員揃っているだけで嬉しかった。だが、7歳のおしんにはわからなかったが、この食事でさえ全員が満足に食べるには足りなかったのだった。子供たちが次々と差し出す茶碗に大根飯を盛る富士の顔は曇ってくる。自分はともかく、姑の中の食べる分までなくなってしまいそうなのだ。悪いなあ。せっかく暇もらって帰ってきたのに、大根飯しか食わせてやれねえで。大根飯をうまそうに食べている春と蜜を見ながら、富士は言った。ええんだってば。大根飯でもみんなと一緒に腹いっぺい食わせてもらった。笑顔を見せて茶碗を置く娘たちの気持ちを思うと、富士は胸を締め付けられる思いだった。奉公先でも十分な食事を与えられてはいないのだ。おしんはええな、まだ何にもわからなくて。ニコニコと食べているおしんを見て、春とミツが笑った。何も知らないことがどんなに幸せか。春もミツも、この妹の屈託のない笑顔がいつまでも続いてくれたらと思うのだったが、それが無理であることも知っていた。俺、4月から学校さ行くんだ。遠野のキヨちゃんも一緒だぞ。キヨちゃんはもう石板買ってもらったんだど。俺さも買って。な、買ってけろ。一途なおしんの目にせがまれて、富士は目をそらせた。そして、顔を見合わせた春とミツも、おしんから目を背けていた。何夢みたいなこと言ってるんだ、富士はな。急に肉々しげに声を荒らげた庄司を、富士が必死で止めた。一言も口を開かなかった作蔵は黙って土間へ降りると、抑えている気持ちをぶつけるかのように藁を打ち始めた。そんな中でおしんだけがニコニコと幸せだった。7歳のおしんには貧しさというものの意味は分かっていなかった。生まれた時から貧しくて、それを当たり前のものとして育ってきたからだ。ここ2、3年凶作が続き、おしんの家ももうどうしようもないところまで追い詰められていたのだが、おしんは母や祖母に守られて、今日まで明るく無邪気に育っていたのだ。姉たちが奉公先へ戻っていって数日が経った日のことだった。遊びから帰ってきたおしんは、家の中から出てきた男とぶつかりそうになって足を止めた。男はおしんを見て、ああ、このおぼこか。利発そうな面濃いおぼこでねえか。おしんちゃんっていうのが、まだおじさんが迎えに来るからな。と笑顔で言うと、送りに出てきた作蔵に、悪いようにはしねえがら。と声をかけて去っていった。作蔵と富士は丁寧に頭を下げて見送っていたが、おしんには男の笑顔が薄気味悪かった。男の姿が消えると、おしん、ちょっと来い。と、作蔵が無表情で呼んだ。裏から出てきた中が、作蔵、おめえ、とうとうおしんまで。と険しい表情で迫ったが、作蔵は黙って家の中へ入っていった。男が奉公先を世話する口入れ屋であることを 中は知っていたのだ。おしんの肩を守るように抱いた中は、俺は反対だ。おしんだけは攻めで。俺が食わねえでも、このおぼこだけは。と、今度は富士にすがるように声をかけたが、富士も辛そうに顔を背けるばかりだ。それでも、おしんをしっかり抱いた中を見て迷いの出た富士は、家の中へ入っていくと、やっぱり無理だ。おしんは、まだ七つでねえが。と作蔵を思いとどまらせようとしたが、
年はわかってる。無言はそれでええと言ってるんだから。
と取り合わない。おしんがかわいそうでねえが。
だら、みんなで飢え死にしろって言うのか。
なんとか工面して。
どう工面しろって言うんだ。旦那にも借りるだけは借りだ。これ以上。
どうすることもできないことは、富士もわかっていた。だからこそ、口入れ屋の話に乗ったのだが、小さなおしんを手放すことは不憫すぎた。そこへ、何や、父ちゃん、とおしんが入ってきた。屈託のない笑顔だ。慌てた富士は、
何でもねえがな、表で遊んでろ、
とおしんを追い出そうとしたが、
いずかは話さんなねんだ。無言は早いほどええって。
と言って、作蔵はおしんを座らせた。そして、
俺だって出したくて出すんでね。出さねえと、おしんまで食えなくなるんだぞ。
と富士を叱った。富士は黙って従うしかなかった。
おしん、おめも、今度方向さ出ることになったんだ。
あまりに突然のことで意味が理解できず、おしんはきょとんとして作蔵の顔を見ている。
この川下ったところの町で材木問屋してる家だ。そごさ、子守に行くんだぞ。大きな店でよ。金持ちだから、飯も腹いっぺい食わしてもらえるからな。
なして、俺がほだなとこさ行くの？
うちさいだら。飯もろくに食えねえべ。その家なら。
おらやんだ。いがねえ。飯なぞ腹いっぺい食わねくたって、ここさいる。どこさも行きたくねえ。
そうはいがねえんだ。もう行くのに決めたんだから。
ほら、いがねえったらいがねえ。もうすぐ学校さ上がるのに。きよちゃんと一緒に学校さ行くんだから。
おしん。父ちゃんの言うことが聞けねえのか。
いきり立つ作蔵を富士が抑えた。作蔵は一息ついて、ゆっくりとした口調で続けた。
おしん、うちさあな、もうおめさ食わせる米がねえんだ。だから、方向さいがんなねえんだ。わかるが？方向さい言ったら、ちゃんとそこで食わせてくれる。春だって、蜜だって、ちゃんと聞き分けて方向さ言ったんでねえが、おめだって。
やんだ、俺は父ちゃんや母ちゃんのそばさいだい。どこさも行きたくねえ。
おしん。
あんちゃんはどこさも行かねえでねえが、なして俺が。
あんちゃんはな、男だ。田んぼや畑仕事を手伝ってもらわねばなんねえ。今後さえいでもらわねえど、父ちゃんや母ちゃんが困るんだ。
なら、俺も手伝う。田んぼでも畑でも何でもする。子守もする。だから、よそさ行けなんで言わねえでけろ。ここさ置いてけろ。
まだわからねえのか。
作蔵に怒鳴られて、おしんの目に涙が浮かんだ。
おら、学校さ行きで。キヨちゃんと一緒に。
女が読み書きなど習って何になるんだ。
殴りかねない作蔵を、
おとっさん、後で俺がよーく言うて聞かすから。
と富士が止めた。おしんは、
母ちゃん
と抱きつくと、咳を切ったように泣き出していた。気丈にも7歳の子供が涙も流さずに父親と渡り合ったのだ。それだけに、富士に強く抱きしめられて、緊張の解けたおしんはワンワンと泣いた。荒々しく出ていく作蔵と入れ違いに、中がそっと入ってきた。そして、
ええがら、ええがら、どうさんはいがなくて、どうさんもやらねえ、
と、おしんの頭をいつまでも撫でていた。
俺がもっと働ける体だったら、
とつぶやく中も泣いている。数年前までは、中は少しばかりの桑を植え、蚕を飼って繭を取り、糸を紡いで旗を織るのがささやかな現金収入になっていたのだが、この頃ではリュウマチにかかり、旗はもちろん、農作業も子守さえもままならない体になっていた。
ばんちゃんは心配すんな。おしんは手放さねえ。俺が何とでもするがな。
富士が言った。だがそうは言ったものの、いい方法があるわけではない。それは富士も仲もわかっている。それだけに、ほっとしたように泣き止んでいるおしんが不憫だった。
おしん、学校さもやってやる。おしんは学校好きだものな。きっと、よくできるおぼこになるべな。
富士の言葉に嬉しそうにうなずくおしんの笑顔を見ると、中はまた涙を拭いた。その夜、子供たちが寝静まった土間で黙々と縄をなっている作蔵の前に富士が座った。
お父っつぁん、お願いだっす。おしんの奉公のこと、断ってけらっしゃい。
富士は頭を土間にすりつけて頼んだ。
みんなが飢え死にするときは、おしんも一緒でええでねえが。そのつもりなら、おっかねえもんなんかねえ。なんとかなるもんだっす。
おめの腹には赤ん坊ができてるんだ。まだ一人口が増えるんだぞ。
なんとかなるもんだっす。
わざと明るく言い切る富士だったが、作蔵は黙々と縄をなうばかりで、それ以上は何も答えなかった。そんな二人の話を布団の中で聞いていた中は、翌日から食事をほとんど取らなかった。おしんが奉公へ行かなくて済むなら、三度の食事を一度にしてもいいという中の決心の表れだったのだ。だが、それを病気だと思ってしきりに心配するおしんを見ていて、富士は仕方なくその理由をおしんに話したのだった。おしんは、
バカ、ばんちゃんのバカ、俺のためにほだなごと、
中の胸で泣いた。
俺なんぞ、いぎれでも、何の役にも立たねえのに、死ぬこともできねえでよ。無駄飯食らっては、罰当たる。でも、おしんはこれからだ。俺のことはええから、おしんにだけは腹いっぺ。
中の涙が、おしんの方に落ちていた。自分がお腹いっぱい食べたら、この家はばんちゃんが食べることを遠慮しなければならないほど困っていたのだと、この時おしんは初めて知ったのだった。それから数日後のことだった。最上川の岸を歩いていたおしんは、一人の女が川の早瀬へ入っていくのを見た。まだ水は氷のような冷たさだ。その中へ入っていくのだ。驚いたおしんが近づいてみると、それは富士のようだった。
母ちゃん？と半信半疑だったおしんは慌てて母ちゃんと呼んだ。藤は一瞬ドキッとしたようにおしんを見たが、そのまま黙って川の早瀬に腰までつかり、じっと動かない。歯を食いしばって耐えているのだ。母ちゃんと必死で呼ぶと、心配いらねえ、すぐ上がるから、誰さも言うなよ、黙ってろよ、と悲鳴にも似た藤の声が返ってきた。その異様さに夢中で駆け出したおしんは、母ちゃんが死ぬ、助けてけろ、母ちゃんが川で死んでしまう、と来た道を叫びながら戻っていた。村の人たちに抱えられて岸に引っ張り上げられながらも、藤は構わねえで蹴るったらと抵抗した。バカだれ、こったな冷てえ水の中で腹の赤ん坊が流れる前におめえの体がダメになってしまうでねえが。謎、誰でも赤ん坊が生まれたら大変なんだ。でも小旦那無茶なことしておめえにもしものことがあったら、あとさ残る子供らどうなるんだ。村の人たちが口々にかける言葉から、おしんは子供ながら藤がしようとしていたことを理解したのだった。布団に寝かされてぐったりしている藤の体を中が一生懸命さすっているのを、おしんは夕食の湯を沸かしながら見ていた。作蔵は、みったくねえ真似し腐ってと吐き捨てるように言って背中を向けた。何がみったくねえんだ、おなごはな、みんな子だなつれえ思いして、男のめさなどおなごの辛さがわかってたまるが。中の口調はおしんが聞いたことがないほど激しかった。申し訳ねえっすと謝る藤の目から涙がこぼれた。何言ってるんだ、俺に解消がねえばっかりに、おめさ子だなかわいそうな思いさせてしまって、ばんちゃんが悪いんでね、子だなどこさ生まれてきたってかわいそうなだけだ、生まれてこねえ方が他のお坊のためにも。中は藤の目から流れる涙を拭いてやりながら自分も泣いている。そんな様子をじっと見ていたおしんは藤の枕元へ座った。母ちゃん、びっくりさせて悪かったな、もう大丈夫だ、明日になったらまだ元気に働けるんだから。俺奉公さ行く。何言うんだ、奉公にはやらねえって、母ちゃんだってやりたくねえんだから、もう決めたんだ。そういうおしんの表情に曇りはなかった。そして作蔵に、父ちゃん早い方がええんなら俺明日だって、と声をかけた。しっかりとした声だった。欲しいと藤はうめくような声を出しておしんを見た。母ちゃん、二度とあだ名ごとすねえでけろ、したらダメだぞ、俺がいねがったらばんちゃんも飯食える、赤ん坊も産めるんでねえが、ええおぼこを産んでけろな、母ちゃん。ようやく仲が、ほだなこと、おしんが心配することでね、と止めたが、おしんは言った。ほら、奉公さ行ったら腹いっぺい食わしてもらえるんだ。な、父ちゃん、だべ？作蔵はおしんを見つめたまま答えなかった。おしん、おめえは学校さ行くんでなかったのか、奉公さ行ったら
赤ん坊の無理させられて子守で終わるんだぞ。
学校と聞いて、おしんの表情が一瞬陰った時、作蔵が言った。
おしん、一年でええから一年だけ辛抱してけろ。今年まともに米が取れたら少しは楽にもなる。来年雪が溶ける頃には必ず迎えに行ってやるからな。おしん、よう聞き分けてくれたな。
おしん、行くほどはねえんだぞ。一年ぐれえ俺が食わねえでも。
藤の口調は作蔵の言葉を打ち消すように強かったが、
ええんだ母ちゃん、来年の春なんてすぐ来るんだから、とおしんは笑った。
おめえはな、方向がどだなものか知らねえから、ほだなこと。
春姉ちゃんも三つ姉ちゃんも黙って方向ばしてるでねえが、俺だって子守は家で慣れてるんだから心配ねえって。母ちゃん、川の水冷たかったべ、死なねえでえがった、ほんとえがったね母ちゃん。
藤は荒々しく布団をかぶった。その布団が震えているのをおしんは見つめていた。そして小さな手で布団を撫でながら漏れてくるおえつを聞いていた。そんなことがあって数日後のことだった。おしんは弟と妹を遊ばせていたが、さすがに気持ちは晴れなかった。自分から言い出した方向だったが、それがどんなものかわからないだけに不安は大きかった。そして楽しそうに遊び回っている近所の子供たちを見るにつけ、学校へ行けないことが悔しかった。
おお、おしんちゃんでねえが。
声をかけられて振り向くと、いつかの男が米俵を担いで立っていた。
誰もいねえのか。
父ちゃん、母ちゃんも野良だ。ばんちゃんは山さ木の芽取り行ってる。
ほうが、んだら、これはここさおいでいくから。
男は米俵を戸口の前に置いた。そして、不思議そうな顔で見つめているおしんに、
米だぞ、
と笑った。
米？ほだなものをなして？
おしんちゃんが奉公さでる給金だ。一年分、ちゃんと前渡ししたんだから、おしんちゃんにはしっかり奉公してもらわねえとな。
お父っつぁんさは、野良さよって話しておくからな。
なら、明日迎えのもんが来るから、支度して待ってるよ。
男は、笑顔を作って去っていった。おしんはその米俵を見つめた。それからそっと指を突っ込んでみた。隙間から米が少しこぼれた。その米粒を手のひらに拾った。そしていつまでもそれを見つめていた。奉公など行かずに済むものなら行きたくはなかった。だが子供心にも米一俵で売られたという思いが湧いたとき、悲しさと悔しさと、そしてもう後へは引けないという諦めとがおしんを包んでいた。泣いてもわめいてもどうにもならない人生のあることを7歳にして悟ったのだ。明日は笑ってこの家を出て行こう。おしんはそう覚悟を決めたのだった。その日の夕方、おしんが井戸端でおしめを洗っているところへ。
ごめんしてけろな、奉公さ行く前の日までおめえに世話させて、
と藤たちが畑から帰ってきた。おしんは、
これおいでった、
と戸口に置いてある米俵を作蔵に示した。
俺の給金の前渡しだって言ってた。米一俵ももらったら、しっかり働かねど、罰当たるべな。
おしんは明るく笑ったが、作蔵は黙って米俵を担ぐと納屋へ持って行った。
おしん、すまねえすまねえ、堪忍してけろ。
ひたすら謝る藤に、春姉ちゃんも三つ姉ちゃんも奉公してるんでねえが、俺だって負けじゃいられねえと、おしんは胸を張ってみせた。そんなところへ中が木の芽を摘んで帰ってきた。せめてもおしんに食べさせてやりたいと、動かぬ体を無理して山へ入って取ってきたのだ。おしんは納屋から戻ってきた作蔵に、
父ちゃん、あの米番ちゃんに食わせてけろなと声をかけ、
番ちゃん、リュウマチで働けねえがらって遠慮することはねえんだぞ。番ちゃんは今まで俺たちのために頑張ってくれたんでねえが、そうだな、体になったのも働きすぎだからだ。大きな顔して食ったらええんだよ
と中に念を押し、そして、
母ちゃんもオラの分まで飯うんと食ってええ赤ん坊産んでけろなと
必死な面持ちで富士に訴えた。米一俵で売られたという思いで傷ついているおしんの無意識の抗議だった。その夜、おしんが家で食べる最後の夕食に、富士は中を真っ先に座らせた。
へえ、番ちゃんも今夜まま食うのか。
働かねえど腹減らねえもんだと思ってたけんどな。
庄司が座りながら冷ややかに毒づいた。おしんはそんな兄をにらみつけたが何も言わなかった。富士は白米を山に盛った茶碗をおどおどと小さくなっている中に差し出した。それを見た作蔵が、
なんだ、正月でも盆でもねえのに凝ったな白い飯炊いで、どういうつもりだ
と怒鳴ったが、富士はそれを無視して中に行った。
番ちゃん、今夜はおしんが明日奉公祭行く門出の祝いだ。番ちゃんは誰よりもおしんば面こがってくれた。これはおしんの米ながら一番に番ちゃんに食ってもらいたいんだ。
そして次に同じような山盛りの茶碗をおしんに差し出した。
おしん、好きなだけ食えよ。
富士の目には作蔵や庄司の姿は見えていないかのようだった。
あの先のことも考えねえで、ちょっとでも食い伸ばさんなねんだぞ。それを凝ったな無駄なことしやがって。
怒鳴る作蔵を富士はきっと睨みつけると、
誰の米でもね、おしんが一年の年季奉公と引き換えにした米だ。おしんに食わせてどこが悪い
と怒鳴り返した。おしんが見たこともない富士の怖い顔だった。
なんだどこの雨。
富士に殴りかかる作蔵を、
父ちゃん
とおしんが止めた。その悲痛な声と悲しげな顔を見て、さすがに作蔵も黙って腰を下ろした。
庄司、おしんのおかげで今夜は白い飯食えるんだ。ありがてえと思って食え。
相変わらず無表情な庄司の前に富士は茶碗を突き出したが、受け取った庄司の顔にはどんな感情も現れなかった。
やっぱりうめえな、白い飯は。
おしんはパクパク食べた。何のわだかまりもないおしんの素直な感想だった。
奉公さえ行ったら、つれえごどもある。思い残すごどのねえように腹いっぺえ食っとけ。
明るくうなずくおしんを見て、中は涙ぐんだ。
おしんは、奉公がどだなものだが知らねえから。白い飯で喜んでるげんと、まだちっちゃいのによ。おら、むつこくて。
番ちゃん、おしんの奉公先は、
大きな材木問屋なんだと。おしんの年も分かってくれてる。むつこい目には合わせねべ。口入れ屋の言うことなと。それば信じねえんなら、おしんばやれるわけねえべっす。
そう言い返した藤だったが、黙ってしまった仲よりも不安なのだった。その夜のことだ。ふと目を覚ましたおしんは、部屋の隅で細いランプの明かりを頼りに針仕事をしている藤を見た。起きていくと、朝までに仕立て上げねえど、おめっさ着せでやれねえべ、と藤が笑顔を見せた。俺の？んだ、おめには晴れ着一枚こさえでやれなかった。でも、継ぎはぎの着物では、よそ様さはやらんねえ。これはな、母ちゃんが、こごさ嫁に来た時着てきた着物だ。おめのに下で直してやってるんだ。
ほだな大事な着物。
いずか、おめが着る時もあるだべと思ってよ。これだけは手放せねえでしまっておいだんだ。
春や蜜が奉公さ行く時も、母ちゃんの着物で支度しでやった。これはおしんの分だ。
でも、古代早ぐ着せることになるなって。涙ぐみながら針を使っていた藤は、
ほれ、ちょっと着てみろ、
と着物を広げた。おしんは手を通した。嬉しかった。
よーぐ似合うことを。
おしん、へこび自分で締められるな。おしんはうなずくと、藤が差し出したへこびを必死で締めた。
ああ、それで。
藤は目を細めておしんを眺めていたが、やがておしんの両手を握ると、ゆっくりと口を開いた。
母ちゃんは忙しくて、おしんの面倒は何にも見てやれなかったけんど、おめはちっちゃい時から自分のことは何でも一人でしてきた。家の手伝いも子守もよくしてくれた。でもこれからは本店一人なんだぞ。誰も助けてくれねえ。誰も頼りにしてはダメだぞ。一人で意義でいがんなねんだ。それはしっかり覚えておけ。
おしんはこっくりとうなずいた。
なぎでえどぎも帰りでえどぎもあるべけんとな。辛抱しろよ。でももしも辛抱しきれねえほどつらかったら、無理しねえで帰ってこい。母ちゃん、いずでも待ってるからな。
うなずくおしんの目から涙があふれた。藤はそのおしんの首に守り袋を吊るした紐をかけると、思い切り抱きしめた。
体だけは大事にしろよ。きっと丈夫で帰ってこい。
固く抱き合う藤とおしんを布団の中から見つめている中の枕はびっしょりと濡れていた。翌朝、若い男が、
中川材木店の使いだげんと、子守に来るっていう娘の迎え頼まれてきたっす、
とやってきた。藤が作った風呂敷包みを背負って家を出ようとするおしんの手に、中がさっと何かを握らせた。手の中を見たおしんは、驚きで声も出なかった。50銭銀貨が光っている。
誰にも言うなよ。
慌てて返そうとするおしんに、
持っていけ。番ちゃんにはそれしかしでやれねえ。勘弁してけろ、
と言って押し返し、おしんを抱きしめた。 おしんはその50銭銀貨をしっかりと握りしめた。家から出てきたおしんを見て、男は、
あいや、このおぼこが、奉公するって言うから、俺はまだええ娘っ子かと思ってたのに。かわいそうに、まだ母ちゃんの懐恋しい年だべによ。
と言ったが、睨み返すように見るおしんの目を見て、
こら、気の強そうなおぼこだな。おめえなら大丈夫。務まるべな。
と笑った。そして、
ああ、いかだで下るから、美濃があったら来てった方がええな。しぶきがかかるかもしれねえから。
と言った。
いかだ？船で下るんでねえのかっす。船はただじゃ乗せてくんねべ。ちょうど山から切った木は店まで流すついでがあったから、いかだなら銭いらねえからな。でも、こだなおぼこば、ほだな危ねえもんさ。ダメだ、いかだなどさ。もしものことでもあったら。藤、方向さ出して給金もらったら、おしんはもう方向先の人間だ。逆らうことはなんねえ。ぐずぐず言うな。
作蔵に怒鳴られて藤は黙った。そこへ中が蓑を持ってきておしんに渡そうとしたが、
いらねえ。俺が持ってったら、母ちゃんの蓑がなくなる。
と押し返すと、くるっと背を向けて自分から先に立って歩き出した。そんなおしんの後を急いで追う男の後ろに藤が続いた。それを見て、
藤！
と作蔵が止めたが、そんな声も聞こえなげに、藤はおしんの後を追っていった。見送った中は、表情一つ変えずに畑へ出る支度を始めた作蔵を見て、
娘が家は出るって言うのに、見送ってもやれねえのか！
と怒ったが、作蔵は答えなかった。
おめえ、それでも父親が？誰のために、おしんは奉公さ行くと思わてるんだ。
悔し涙を流す中のことなど聞こえぬげに、相変わらず黙々と支度を続ける作蔵だった。川岸では、繋いであるいかだに乗り込むおしんを、藤がハラハラして見守っていた。
しっかり捕まってろ！どだなことがあっても立つなよ！
男が綱を解いていかだを出し始めたとき、それまで覚悟を決めたようにおとなしくしていたおしんが、思わず、
母ちゃん！
と立ち上がり、バランスを崩してよろけた。
危ねえ！座ってろ！
と男が叫んだ。おしんはいかだにしがみついて、
母ちゃん！
と呼んだ。どうすることもできない藤は、ひたすら無事を祈って見守るばかりだった。
母ちゃん！母ちゃん！母ちゃん！母ちゃん！母ちゃん！
小さくなっていく藤へ、迷子になった子供のように叫び続けるおしんの声も、最上川の水の流れの中に消えていった。叫び疲れて、おしんががっくりと肩を落とした時だ。川岸にそそり立つ木の陰に人の姿を見たような気がして、おしんは目を凝らした。男がイカダを追うようにして走っている。
父ちゃん？
それは確かに作蔵だった。
父ちゃん？父ちゃん？
イカダの流れについて走っていた作蔵は、
すまねえすまねえおしん、
とつぶやいていた。そしてやがて諦めたように、
欲しい！
とつぶやくと、うずくまった。 その肩は震えている。いかだの上で岸を見つめているおしんの方にも涙があふれていた。お堂もつらいんだと、その時おしんは思った。家族の前では決して見せることのなかった作蔵の姿を見て、おしんは初めて父親の思いというものを察していた。娘を奉公に出さなければならないお堂もつらいのだ。そう思うと、なんとなくかわいそうな気がしたのだった。橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしんの一部をお聞きいただきました。音響効果佐藤明、技術奥村玲子、制作増田卓、語り演出はアナウンサーの高瀬光三でした。
ラジオ文芸館、次回は6月22日月曜日のこの時間です。森ひろみ作、一番新しい思い出をお聞きいただきます。このラジオ文芸館では、あなたが選ぶリクエスト特集を8月に放送します。詳しくはラジオ文芸館のホームページをどうぞご覧ください。明日の1時台のご案内です。深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年2月分です。寄り添う心を介護短歌に託して2025、ノンフィクション作家柳田邦夫さん、歌人花山修子さんのお話です。ではお便りをご紹介しましょう。札幌にお住まいの宅間由紀子さん、6月初め長野、新潟、群馬のバスツアーに参加しました。南アルプスの山並みを眺め、北海道では見かけない瓦屋根や歴史、風景、木々の緑に白い山帽子、芍薬、あやめ、花勝負、車窓から目を楽しませてもらいました。愛媛県松前町大川佳代さん、早くも梅雨入りした四国です。麦刈りもすっかり終わり、田んぼにも水が入り始めました。そろそろ田植えです。もう田植え終わってるかもしれませんね。そして宮崎県日南市のうなずきメガネさんからのメールです。日南市南郷町の道の駅周辺では南米原産の、ジャカランダが咲き始め、5月23日からジャカランダ祭りが開催されています。これ昨日6月14日までだったようです。でラッパの形をした青紫の何とも言えない可憐な花、眼下には日向灘の青い海、青い空、そして青紫のジャカランダ、今しか見ることのできない特別な景色ですというお便りです。皆さん、季節の便りなどありがとうございました。では深夜便の歌に参りましょう。今月と来月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌う I'm OK です。作詞作曲も矢井田ひとみさんです。では矢井田ひとみさん、 I'm OK。
閉じれば水面を泳ぐ白い光が、帰っておいでと優しく手招いて、だけどまだやれる気がするんだ。誰かが呆れて笑ってるけど、返事のない手が
ないよ。また会えたねって笑ってくれた。
深夜便の歌、八重田ひとみさん、I'm OK でした。代わって番組のお知らせです。
アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、6月17日のゲストはこの方。
青園の京介です。
京介さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
僕もよく悩み事とかたくさんあるんですけど、うん、でもやっぱり皆さんいろんな悩みがあって、うん、お互いに頑張ろうという気持ちがすごい芽生えて、うん、頑張ろうと思いました。
いやでも京介さんもこんなキラキラ輝いててもみんな悩んでるんやっていうのはリスナーの方にも届きましたし、一生懸命生きてる証やな。
はい、
うん、さあそれでは放送の聞きどころは、
はい、ズバリ紙芝居師です。
青園の京介さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で6月17日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
では全国の天気概況です。今日は梅雨前線上の低気圧が本州の南を東寄りに進むでしょう。広く曇りや雨で雷が鳴ったり雨足が強まったりするところがありそうです。最高気温は昨日と同じか低いところが多いでしょう。沖縄は雨で局地的に激しい雨や雷雨になりそうです。土砂災害などに十分注意してください。九州は午前中を中心に雨が降るでしょう。四国と中国地方、近畿は明け方まで雨の降るところがありますが、日中は天気が回復へ向かいます。日の差すところもあるでしょう。北陸と東海から関東は午前中は雨の降る時間があり、関東では朝の通勤や通学の時間帯に本降りとなりそうです。午後もすっきりしない天気でしょう。東北は曇りや雨で北部で雷雨になるところがありそうです。北海道は雲の広がるところが多く、昼頃からは所々で雨や雷雨になるでしょう。気温です。最高気温は那覇と鹿児島27度、福岡28度、高知と松山27度、広島28度でしょう。松江と大阪はともに29度まで上がりそうです。名古屋26度でしょう。東京は昨日より大幅に低く20度です。昼間も羽織るものがないと寒いくらいでしょう。金沢26度、新潟27度です。仙台24度、秋田26度でしょう。札幌7月上旬並みの24度、釧路は16度です。天気概況でした。
2時の NHK ニュースです。